皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第500回目。先週に引き続き、アジフライ中道さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは、よろしくお願いします。
数字自体で割り出してくれるんですか？もう、適正在庫を切ってるから、もう発注しなさいよ、みたいな。このぐらい注文した方がいいんじゃないの、みたいな。
そうそうそうそう。現状在庫なんかで、去年の成績とか、セッションとか見ながら、いや、そういうデータがこう、データ上で、ピックアップして、次の中数は、推奨は、こんくらいですよっていうのを割り出してくれるので、まあ、それをもとに自分で再度チェックして、数値だけちょろちょろってチェックすれば、あと、納品プランが出来上がるっていう感じなので、
賢いじゃないですか。
ベースにあと、いや、もう、先生がすごいんですよ。
素晴らしいじゃないですか。
全然。
じゃあ、そのツールを見ながら、適正在庫、はい、発注点終わった商品だけ、代行業者に注文するみたいな。
そうですね。はい。
なんかそういう、注文リストみたいなのも出るんですか？それって。
注文リストは出ないですけど、納品、アマゾンの納品プラン作るまでのエクセルができるので、
うん。
それはアマゾンに読み込ませて、
うん、
リストを、SKU が出てくるリストをダウンロードして、うん、それを、なんでしょう、各代行会社さんの発注用のエクセルに、すぐ転記できるような、また別のエクセルを組んでおいて、
うん、なるほど。
送れば、代行さんに発注できる、みたいな感じで。
なるほど。そうすると、そんなに横に、アイテム広げたとしても、そこまでの、はい、手間じゃないよってことなんですね。
そうですね、はい。
そうなんだ。今そうなんだ。
昔は違ったんですか？
いや、昔は、もう、まあ手作業ですよね、本当に。本当に手作業でしたね。一個一個見ながら。うん。
で、
うん。で、まあ、そこからまあ OEM にしたりやってましたけど、で、OEM も、やっぱりその、ロット発注だから OEM は。
はい。
そうすると、まあ、大体、もう、なんだろうな。月にこのぐらい売れてるから、じゃあ、2ヶ月後ぐらいに入ってくるから、じゃあ、発注しとこうか、みたいな感じで、まあ、ロット発注だから、OEM に関しては、そこまで、こう、なんだろう、毎日見て、在庫。
ああ、そういうことですよね。
うん、はやってなかったんですけど、はい、じゃあ、あとはこの商品も売り切っちゃったら、もう次は発注しないよ、みたいな、そんな感じでしたからね。はい、うん。ただ、横に広げていくと、確かにその在庫管理とか棚卸しとかめんどくさそうだな、っていうのは、ありましたね。
そういうことですね、はい。
うん、でも棚卸しってやる必要ないのか？あ、もう FBA に送っちゃってから。
まあでも一応僕は会計上、やった方がいいって言われてるのでやってますかね、毎月。
ああ、棚卸しっていうのはあれですよ。自分で数えるっていう意味の棚卸しなんで。
ああ、そうですね。リアルな棚卸し。
そうそうそうそうそうそう。そう。うん。だから FBA のレポートを出して、はいはい、在庫表にして、はい、会計さんに会計処理するみたいな感じでしょ、はい、だから。
はい。
ああ。
そうです、そうです。
そこまで全部ツールの中に入ってんだ。じゃ
あ。あ、そこまで、ああ、まあまあ、多少入ってますね。棚卸の方
が。卸の、うん。
そうですね、うん。はい。
で、まあ、それで仕入れ原価入れて、じゃあ合計の今月の在庫金額これです、みたいな。で、
ね、そうですね。はい。
うん。決算の時の在庫はこれです、みたいな感じ。はい、なるほどね。ちなみに、アジフライさんで何アイテムぐらいその登録されてるんですか？アマゾンで。
親だと多分170とか180ぐらいですかね、現在。
まあ、そうですか。あれ、思った日ほどないなと思いました、じゃあ今。
そうですね。まあ、まだまだ僕始めて2年ぐらいって感じ、そのやり方で始めて2年っていう感じなので。
うん。
ここだと、250とか、それぐらい、300近くぐらい
ですね。ああ、はいはいはいはい。親ね。
はい。
うん。でも、そのやり方、あ、そうか、でも、そのぐらいなのかな。でも、結構絞ってます？でも。そうでもないですか？
いや、ああ、ただ売れなくなったやつは、こう、やめてるのは。
あ、そ
う。
ああ、なるほど。
ぐらいあると思いますね。はい。
ああ、じゃあ、大敗はしてるわけだ、そうやって。
そうですね、はい。
その、売れなくなった基準っていうのは、例えばその、
はい。
1ヶ月ゼロみたいな感じになったらもう見切り使っちゃうんですか？
1 ヶ月、そうですね。まあ、
2ヶ月。
3個売れてれば継続。1ヶ月で3個売れてれば継続しますけど、それ1
ヶ月
やめるっていう感じですかね。
あ、で、そのやめるっていうのは、価格下げてやめちゃうんですか、はい、自然に売れるのを待ってやめちゃうって感じですか？
基本はもう自然に
待ちます。ああ、そうなんだ。
ただ、それでも残りだったら、うん、はい、値下げして売り切ってっていう感じです
か
ね。
なんかその自分の中で、あ、これ、廃盤商品だな、みたいな、はい、見切り商品だなっていうのは、マーキングしてるっていうか、なんだろう、エクセルにつけてるとか、なんかそのツールの中につけてるみたいなあるんですか？
そうですね。それも、うん、これも、僕じゃないんですけど、僕が作ってるんじゃないですけど、僕が受けてるコンサルの先生が作ったツールで、商品、まあ、同じ手法でやらせてもらってますので、その、商品ごとの成績が見れる、なんでしょうね。こう、利益。
なるほど。
売上、利益、広告費、広告使った後の、実際の利益、みたいなのも全部見えるようなツールを、もう頭いいんですよね、本当。それを作っていただいて、使わせていただいてるので、それで、
見
切りはつけてますかね。利益出ない商品なら赤字だなっていうものは。
へぇー、あ、面白い。あ、そうなんだ。今、そうなんだ。時代は変わった
ね。
時代は変わったなぁ。あ、そうですか。
やっぱ当時は全部こう目で見てっていう感じなんですよ。さっきの注文みたいに。
う
ん、
そう。いや、頭いい人って言い方はあれかもしれないですけど、やっぱこう、容量いい人は自分でそのエクセルでなんかマクロで使ってみたいな、はいはい、そんなね、はい、やる人も いましたけど、まあ、うん。まあ、やっぱりそういうの強くなかったらもう、
うん、
レポート落として、うん、はい、とりあえず、エクセルとにらめっこみたいな、あ、在庫少なくなったな、みたいな。感じじゃないのかな。
そういう皆さんの苦労があったからこそ、
うん、いや、だと思います。うん。
発展していって、今私、その影響を受けられているという感じなんですかね。
うん。だから、どこに、時間を使ってるのか、どこを効率化すればいいのかっていうのを多分追求したと思うんですね。
はい。
うん。で、それが、今聞いてて、あ、すごいと思いましたもん、だって。ああ、これ本当に、初心者っていうか、まあ、ちょっと物販やりたい。はい、でも、やり方わからない。
ああ、はい。
で、今のアマゾンって特に、その、中国セラーが、こう、はびこってるじゃないですか。はい、で、はい、もう、もう値段ありきでこう攻めてくるじゃないですか、あいつら。
そうですね。
ねえ、叶わないですよね。その、例えば、モバイルバッテリーとか、
ああ、はい。
ああいう、その、超、ガジェット系の強い、はい、ね、カテゴリーを攻めようと思ったときに、
はい。
いけないですよね、初心者では。
そうだと思いますね。
うん、行こう、そこを、なんか進めるっていうこともまずしないだろうし、分かってる人は余計にね。はい、うん、はい。で、今聞いてて、アパレルはやらない。で、雑貨系をリサーチっていうのは、すごくこう、理にかなってるっていうか、で、月に2、3個、 売れればいい商品、それを見つければいい。ってなると、ちょっとハードルが下がるっていうか、
はい、なんか、そうですね、はい。
で、それを見つけて、登録して、それを横にどんどん広げていくと。
はい、はい。
で、あとはツールが、その商品の動きを、もう毎日チェックしてくれるわけでしょ？
そう、毎日ってわけじゃなくて、やっぱというか、エクセルでやってるので、定期的に月1回だとか、週に1回とか、
はいはいはい。
見てる程度ですね。
見てる。はい、ああ、なるほど、なるほど。で、その動きを見て、で、ああ、在庫減ってきた。はい、ああ、じゃあこっち、また発注しなくちゃ。で、はい、まだまだ、ね、商品リサーチ、商品アイテム少ないから、あと、今週2、3個見つけよう、みたいな。
はい。
うん、今月の目標はあと10個、みたいな。
そうですね。
で、やっていけば、なんか、1年後には、なんかね、それなりの金額になってた、みたいな、なりますよね、これね、やってたら。
はい、はい。なりました。私もなりましたし、周りもそれでなってますので、再現性はかなり高いかなと思ってます。
うん、っていうことですよね。
はい。
いや、物販の、こちらの、はい、こっちのコミュニティの中の、
はいはい、
うん、
はい、
まあ、強みっていうか、はい、言ってるのは単品通販をね、こう言ってるので、言ってたので、
なるほど、
まあ、だから、売れす、一つの商品を、ね、とことん、ブラッシュアップ、そう、ブラッシュアップして、
はいはい、
それを、まあ、月に100や200、1000個みたいなね、そんな感じでこう、ね、売ってくみたいな、そういう人たちが、物販の中には多いと思うんですね。まあ、その、
そうですね、
うん。で、そういうセミナーっていうか、ウェビナーとかも結構、あるんで、はい、だからそういう、なんて言うんだろう、感じで やられてくる方が、物販の中には多いのかなって、私は勝手なイメージで言ったんですよ、だから。
ええー、はい。
うん。で、今、アジフライさんの、そう、話を聞いて、お、そっちをやる方法も、できてきたんかいって言って。
そういうことですね。はい。
うん。なんで、いや、物販、自分が始めた頃、何年前？何年前だ？
はい。
震災の時だ。震災の時だ。
2011年
の頃だ。そうだ。
14年前ですか。おぉ、すごいですね。
ですね。その頃なんですよ、始めたのって。で、その頃が流行ってた頃、流行ってたやり方っていうのは、アジフライさんのように横に広げろと。とにかく横に広げろと。はい、で、そう。で、あの頃のリサーチツールってオークファンしかなかったんですよ。
ああ、なるほど、はい、はい。
うん。で、オークファンってそもそもヤフオクですから。ヤフオクで売れてる商品をアマゾンに入れろと。
はい。
かなり強引なやり方だったんですよ。
はい。
うん。で、売れるわけないですよね、だって。
はい。周りに結構いるので、はい。
そうですね。そう。売れるわけないでしょ。で、まあ、横に広げろと。で、横に広げてって、はい。そしたらこの在庫がもういっぱいになっちゃいますよね。
ああ、はい。
うん。ね、もうパンパンになって、うん。だって、オークファンで、ヤフオクで売れてる商品がなぜ、アマゾンで売れるっていう、なっちゃうのですからね。
実績はないですよね。
うん。
実績はないですからね。
実績ないもんね。
はい。
うん。で、まあ、ある塾のやり方だったんですけど、それね。
ああ、なんとなくわかりました。はい。
はい、うん、ある、その時一世を風靡したあの塾なんですけど。
なんとなくわかります。はい。
うん。ね、まあ、ね、みんな、あの頃のはそういう手法しかないから、情報がないから、そういうやり方でみんな横並びでやってましたけどね。だから、
はい。
うん。だからどんどん、だから、 その後に、私は物販の、ね、萩原さんと会って、で、萩原さんからその単品通販のノウハウを聞いて、
はい、あ、ほう。
うん。あ、今まで自分がやってたことは何だったんだろう。
あ、そうなんですね。
そう、横に広げるのが、この EC のやり方で正しいと思ってたからね、はい、自分も。
はい、はい。
うん。で、萩原さんに聞いて、え、そんなやり方あるんですかって言って、そっから楽天始めて、で、楽天で、うん、売り上げを作って、あ、萩原さん言ってること本当だったと思ってね。
お
ー。うん。で、そっから LP の作り方、そうそう、LP の作り方とか、LP、はい、そういう、やっぱりなんかストーリー性を持って作るみたいな。で、はい、じゃあ、商品開発する商品を、こう、どんどん、開発するっていうか、作るとき、OEM 作るときには、じゃあ、他社の競合している商品のレビューを読みましょうとか。
うん、うん、うん、うん、そうですね。
うん、うん。そういうのをどんどん、教えてもらって、あ、なるほど、なるほど。はい、っていう感じで、やってたんですよね、はい、当時ね。うん、
はあ。
で、今、そして、なんかもう、もう一回一回りして、なんか、新しい、まあ、横並びを、全然、否定するつもりは全くないんで、でも、それをもっと効率化して、稼げるスタイルに変えちゃったんだなって思って、今聞いてて。
なるほど。そういう、僕は逆にその背景を知らなかったので、今、すごい、恩恵を受けてたわけですね。その過去 の。
そうそうそう、だと思います。
苦戦したところの、その、
そうそうそうそうそうそうそう。
一個一個こう壁を取っ払って、
うん。
来てくれたわけですね、
うん、今まで。だと思いますよ、だから。だから、それをツール開発した方はいろんな失敗を繰り返したんじゃないんですか？
そうなのかもしれないです。逆にそこは聞いたことないですね。もう僕はそれを与えられて育ったと言いますか。
恩恵を受けたわけですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。そう
で、そのリサーチの鬼になったわけですから、やっぱ効率がいいですよね。
そうなんですよ。それが、ね、そうなんですよ。それがあるからこそリサーチに集中できて、コツとか、なんですかね、効率化が、そこに、特化することができたので、それがなかったら多分、在庫管理とか、なんですかね、その、商品管理みたいなところでこう、時間が取られなくて、リサーチできない、売り上げ伸びない、みたいな感じで、墜落したかもしれないですよね、もしかしたら。
なるほどね。
はい。
なるほどね。いや、一時、こう、物販のその仲間の中で、話、はいしたことあって、今のアマゾンって初心者にやれって言えないよねっていう話題になったことがあって、はいはい、確かにそうだよね、はいはい。だって初心者がいきなり OEM 作れって言ったって大変でしょって、そうだよねって。はい、で、実際自分も、そのやりたいっていう人、はい、全くは初心者に OEM 作らせたことあったんですけど、
はい。
うん。全く売れなかったもんね。
うわ、そうなんですね、やっぱり。
うん。で、やっぱりその人はその商品に思いがあって、はい、私はこれが作りたいって言って、
はいはい、
じゃあちょっといろいろリサーチしてみようって言って一緒にこうやったんだけど、
はい、
売れなかったね。見事なまでに。
はい、売りたい商品ってやっぱ売れないんですもん
ね。そうなんだよね。そうなんだよ。いや、認知されなかったり、世に広まってなかったやつを、ね、なんか自分の思いだけで OEM 作っちゃう。ダメだよね。
夢ですけどね。やりたいっていう夢はありますけど。
ああ、そうそうそうそうそう。そう。で、ああ、で、それも目の当たりにしてこう見ちゃったのもあって、だから初心者に、ね、はい、Amazon 始めるっていうの、ちょっと、教えにくいっていうか、あんま進めないよねってなっちゃったんだよね。
ああ、そうなんです
か。で、ある程度こう、いろんな、こう、経験を踏まえて、やっぱりこう、なんだろうな、やっぱ資金力あります。で、あと、Amazon のこう仕組みも、ある程度こう、分かってきました。 っていう方だったら、はい、まあ中級者レベルっていうか、そういう方にだったら、例えばこういうね、工場、いい工場あるよとか、こういうとこに行くと、はいはい、あの代行業者、いい代行業者あるよとか、うん、はい、ね、例えばその船便で、こういうとこ使えば安くなるよとか、そういう情報は全然教えられるんだけど。
なんですね。まず、スタートが大変なんです
よ。そうそう。ってなると、やっぱりちょっと、うん。だから、01が大変だなってすごく思ったんですよね。
はい。
うん。でも、アジフライさんの話を聞いてたら、その01からの人は、
やれちゃいますね。はい。
やれちゃいますね。
やれちゃいます。はい。僕もそれで、やれちゃった口です。はい。
ね、ハードルがぐっと下がりましたもんね。
そうですね。OPM からだと、やっぱ、最初の、まとまった資金も必要ですしね。その、開発期間も必要ですもんね。
ちなみに、アジフライさんはスタートの時の仕入れ金額ってどのぐらいだったんですか？副業の頃は。
最初、一番最初は、まあ、20万ぐらいとか10万とかそこから始めたんですかね。
そしたらもう全然、普通のサラリーマンでも、ちょっと頑張ればそのぐらいの仕入れ金額は手が届きますもんね。
はい。はい、で、ハードルが高いっていうもう認識が、蔓延してる感じなんですよ、やっぱりね。
私がそう思っちゃってるかもしれないですね、じゃあ。
僕としてはちょっと認識がなかったですけど、やっぱ僕も、清流会とか、物販とかの話もらって、そういう話を聞くようになったんですけど、全然その頭はなかったので、
なるほど。
全然やれるんじゃないですかっていう感じですし、Amazon の本社の人たちもそういうことを、そういう情報が蔓延してるから、大変だみたいなこともおっしゃってましたしね。
そうですよね。だから、はい、じゃあ、今、こう、ね、10年経って一回りして、ね、なんか、
一周して、はい、
うん、初心者入りやすい環境が今、なってるんだ、みたいな。
はい。
なんか夢が広がったな、みたいな。
なんかそれは嬉しいですね、そういうお話を、14年前ぐらいからやられた菊池さんにお話を聞きで、それは。
いや、昔は本当大変でしたよ。今思えば、ようやってたなと思って。まあ、あの頃、本当、いや、本当に、夜中まで普通にリサーチしてましたからね。朝まで。
はい。
朝まで。うん。やってた。
うん。やるしかないですからね。
いや、やるしかないんですよ。うん。やるしかない。
だからには。
うん。でも、さすがに、自分は、その、オークファンリサーチが、意味がわかんなくて、その頃から。
なんでヤフオクで売れてるやつをアマゾンで売るんだよ。
うん。どうすね、うん。そう。だから自分は、あれですよ。アマゾンのランキングしか見なかったの、だから。
はい、それで判断して
るって。そう。で、そう、そのランキングを見て、同じような商品を中国から、あの時はタオバオですよね。はい、タオバオから入れて、で、自分でページ作って、で、アップして、はい、みたいな感じでやってましたもんね。はい、うん。
そうなんですね。
そう、そういう時代でした。
は
ぁ。うん。で、やっぱり
ありがたい。
アマゾンでやっぱリサーチしてるからすぐ真似されちゃうんですよね。タオバオにあるとね。
はい。はい。
すぐ真似される。相乗りされる。で、そっから、じゃあ、相乗りされないように、ジャンコードつけようよ。っていうことで、ジャンコードつける、ノウハウが出てきて。
はい、なるほど。
そう。懐かしいね。懐かしいね、そんな話は。本当に。なんかこう、本当10年で一回りしたんだね。
そういうことになっちゃうんですかね。
ねえ。
まあ、どっちもあれですよね。その僕がやらせてもらって。
いや、そうなんです
よ。やり方もありますし、やっぱ一緒に。
そう。
ガガンっていう方もやっぱいますし。
うん。だって、多分、今度資金力がついてくるじゃないですか。そのやり方ずっとやってたら。
はい。そうですね。はい。
そうすると、100アイテム、200アイテム、こう、扱ってくると、やっぱり、飛び抜けてる商品も出てくるわけでしょ、中には。
若干そうですね、ありますね、はい。
ありますよね。そしたら、はい、それを、なんかこう、いろいろレビューを見て、それこそ OEM にチャレンジみたいな。
はい、はい。あ、はい。
こともで、今、ま、できますよね。
今まさにちょっと、今まさに一個やろうとしてるところですね。
だ第二ステージが見えますよね、そこで。
はい、はい、そうですね。
ね、第一ステージはここですよ。なんかこう、はい、初心者に教えるときに、ね、なんか第一ステージはこうですよ。で、ここで、ここまで資金力を貯めましょう。まず資金を貯めましょう。うんうん、はい。はい、で、そうすると、だんだん200アイテムの中で飛び抜けてる商品が、こう、ポイコッとこう、はい、目が出てきますよ、と。
うん、うん。
ね、その目が出てきたやつを、ちゃんと、育てましょう。それは育てる方は OEM ですよ、と。
はい。
で、誰にも真似ない、できないような、まあ、いろいろこう、ね、あるでしょうから。
そうですね、はい。
うん、やり方が。うん、中国商品はすぐ真似されちゃうんで、真似しにくい商品にしてって、
うん、うんうん
はい。で、ランディングページも綺麗に作って、そこにもお金をかけて作りましょう。みたいなね。
はい、はい。
そしたらもう第二ステージ上がれますもんね。
はい。そうです。そういうことですね。その、皆さんが最初は Amazon で、
うん、うん。
というところの最初の、うんうん、一歩手前のところからスタートして、
そうそう。
やりたい人は、うん、トライできる、その、土台を作るっていうところですかね。
そうです。
はい。
うん。ああ、夢あるわ。
お
ー、夢あるな。夢あるな。例えば、まあ、これ、まあ、ラジオでこういう話になると、なんか、アジフライさんにちょっと教えてほしいですっていうことを言われるかもしれないんですけど、その時はあれですか、はい、そのコンサル、みたいな感じで一度相談を受けるっていうのも OK ですか？
あ、そうです。まあ、最初はその30分間無料でこう、
うん、
コンサルといいますか、こうお話聞かせてもらう機会とか設けさせてもらってますので、まあ、
その、なるほど、なるほど。
コンサル興味があればその内容もお話しさせていただきますし、なければもう、
相
談だけでおしまいみたいな感じでも全然、
うん、
そうい
う
ことは
やらせてもらってます。なるほど、なるほど。じゃあ無料相談。受け付けますよ、でいいですか？
はい。
はいはいはい。なるほど、なるほど。なるほど。まあ。
ご宣伝ありがとうございます。
ね、
はい。
あ、いえ。まあ、ここまで話してね。何にもなかったら、あれなんで。まあ、別にその、私がね、どんどん進めるっていうことではないんですけども、やっぱり、こういう、
はい、
ね、話を聞いて、やっぱ興味がある人も中には、ね、はい、あると思うんで、じゃあ、はい、そういうやり方だったら自分もできるかもって、ね、ちょっと、思ってくれた方は、アジフライさんにコンタクト取って。
はい、ぜひぜひ。はい。お願いします。
はい。
あと、
はい。
あと二人ぐらいで、ちょっと募集は僕は、一旦、締めようと思ってますので。
なるほど。自分の仕事が忙しくなっちゃうから。
そうですね。今、両党って言いますけど、販売とコンサルでやってますので。
うん。なるほど。わかりました。はい。わかりました。では、アジフライさん、時間になりましたので、次回のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。お友達と言いますか、その、今お話聞け、はい、今させてもらった、私のコンサルの師匠の方を、うん。
はい。おー、師匠が出るわけですね。はいはい。はい。
はい、わさびん、土屋さんという
方。ああ、わさびんさん。はいはいはいはい。
はい。
うんうん。なるほど。
ご紹介させていただきます。はい。
わかりました。一応、お話をさせてもらってましたけど、はい。じゃあ、今回ちょっといろいろまた話を聞いたんで、次回、そのわさびんさんいろいろ根掘り葉掘り聞いてみましょうか、また。
うん、
すいません。
はい。
前回のね、ラジオの時そこまで私聞かなかったと思うんだよな、あんまり。
ああ、
うんうん、そういうツール使ってんです、みたいな感じで、わさびんさんの話を聞いてたんですけど、
はい。
はいはい。じゃあちょっといろいろ突っ込んで話してみましょう。聞いてみましょう。
はい。
はい。
お願いします。
ありました。はい。じゃあアジフライさんからわさびんさんへメッセージ一言お願いいたします。
はい。まあ今日いろいろ話聞かせてもらって気づきましたけど、やっぱそのツール開発の苦労っていうのはやっぱり、うん、 あったんだろうなということを今日、ちゃんとお話しして思いましたので、そこの、何ですかね、苦労話といいますか、そこが本当にあったからこそ、今、私とか、その、他のコンサルティングメンバーとかがこう、うまくやっているので、その、苦労話をちょっと聞いてみて、聞いたことなかったので、あれば聞きたいなって思いました。
わかりました。じゃあ、その、はい、お話を、スマホメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。では、はい。じゃあ、アジフライさん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい。はい。また、引き続き物販の方では、よろしくお願いいたします。
はい。ぜひ、コリアン、仙台かコリアンよろしくお願いします。
飲みましょうね。
はい、お願いします。
はい。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。はい。
こちらこそありがとうございました。
はい。失礼いたします。
失礼いたします。
はい。